皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はシステムが疑わしい時のリーダーシップです。先日JR 東日本でですね、山手線の鉄柱が倒れているのが見つかりまして、あわや大惨事ということがあったわけでありますが、なんか本当にですね、怪しい時代ですよね。テロはどこであんだかわからないしですね、それからなんか飛行機もどういうわけだか山の中にそのまままっすぐ落っこって墜落しちゃうようなこともあるし、あるいはね、電車の線路にいきなりですね、なんか鉄柱が倒れてくると、まあ、コンクリートの柱ですか、倒れてくるなんてことあるとですね、もうおちおちこう出歩くこともできないと。まあなんかある意味で言うと、このシステムがね、ちゃんと動いてればいいんだけど、動かなくなった時の耐久性、頑健性が今非常に弱いんですよね。システムが疑わしい時のリーダーシップというのは非常に重要なことなんですね。これはまあいつも本当はそうなんです。例えばシステムといった場合にはですね、会社の中のシステムがそうでしょ。みんながちゃんと言われた通り働いてれば、申し訳起きない、問題や事故というのは誰か言われた通りしないからだという話をすればですね、それはなんか管理だけしてれば、監視だけして処罰だけしてれば組織うまく回るって言うんだけど、そんなもんじゃないですよね。管理と処罰だけしてたって事故は起きるわけでありまして、そうなってくると、まあどこかに問題あるかもしれない、みんなが正しく物事をやろうとしてもそれができないことがあるということになってくると、やっぱりシステムっていうのはいつどこで破綻するかわからないってことですから、実はシステムの運用には建設的な発想がいるんですよね。システムが疑わしいっていうのは、言ってみればその潜在的なリスクをいつもこれ把握してるっていうことでありまして、ですからそのためには、もしかしたらこれ危ないかもしれない、もしかしたらここはこうした方がいいかもしれない、もしかしたらこうこれこんな風にいかないかもしれない、いつも考えながら、まあトライアンドエラーもしながら、まあそのリスクの大きくなることを止めていくっていうことなんですね。1対29対300の法則、ヒヤリハットの法則ってのはあるわけですから、まあ小さな問題、小さなトラブルのうちに止めておけばですね、大事故にはならないわけであります。まあ今回もですね、大事故を寸前で止まったわけでありますから、まあ不幸中の幸いで、まあこういうことを契機にですね、まあ物事を変えていけば、それは、まあそれ一ついいかもしれませんね。なんかよく見ててありますよね。例えば街にある電柱とか、いろんな標識のポールなんかでも根元がこう錆びてんですよね。かなり腐食が広がってるようなポールって結構ありますよね。あるいはコンクリが劣化してるのとかね。ああいうのやっぱりそのうち寿命が来たらバタバタ倒れちゃうかもしれませんよね。とおちおち歩けないって話になって。だからまあ本当にそのいらないものはみんな撤去しちゃうと。ねえ、この際でありますから、どうせ電力も自由化するし、エネルギーも自由化するわけだから、そんな送電線とか鉄柱いらないかもしれない。通信なんかもですね、もっと一本にまとめちゃってね、光ファイバー一本にまとめちゃえば、随分それは楽になるわけでありますから、こう、社会インフラとしてね、もうそんなにその電線なんか張り巡らさないと、いうふうにして、それからいろんな看板類だとか、標識なんてのは、あれ、仮想現実でね、例えばなんかメガネかければそこに見えるだとか、車の画面に上からね、CG で書くとか、それぐらいで十分でありますから、リアルなものは綺麗にしとくとかですね、本格的になんか考え直した方がいいわけでありまして、結局だからシステムが疑わしいって時っていうのは、まあ、そうやってですね、こう、先々のことをいつも考えてなきゃいけないと思うんですね。これがダメになったらどうしようかな、ああしようかな、そもそも根本的に、今のシステムの問題はこうだから、例えばね、災害のことで言うならば、まあ、一番確実なのは災害が起きにくいところに町を動かしちゃうことですね。町が流されちゃってから動かすよりはですね、町がちゃんとあるうちに動かした方がいいに決まってるわけでありますから、 いずれ動かさなきゃならないんだれば、まだ町がちゃんとあって災害が来る前に動かした方が、まあ、絶対賢明なわけでありまして、まあそんな風にこう考えていくことが大事ですね。そうするとここで一つの大きな問題があるんですね。システムが疑わしいって言った瞬間に頭が止まるリーダーが結構多いんですね。これがね、やっぱり問題なんですよ。やっぱり私は不勉強だと思いますね。能力だとか言う人いるけども、私不勉強っていうことだと思うんですね。例えば会社とかシステムとか国なんていうのは、やりようがあるわけですから、人と同じことだけやってると、大体時間がなくなって行き詰まってきますね。変えるものは、ちゃんと早め早めに手を打って変えていけばいいんですね。そうすればなんか追い詰められるってことはあまりないと思うんです。ところがそういう積極的な変化をやっていかないと、やっぱり追い詰められちゃうんですね。そうすると今度はシステムを守る側に回る。で、それ守るのもするといいんですけども、守れきれるんならいいんだけども、守れきれないものを守ろうと思うとですね、圧政になるわけですね。今の中国共産党なんかもそうですが、圧政になって何を守ってるのって話で、いや、ただ単に今日一日生き延びるために私は戦ってるんですという世界ですよね。戦うのやめたら明日殺されちゃうから、今日一日生き残るためにですね、私は今日戦ってますと、いうことになっちゃって、一体何をやってるか分かんなくなるわけですね。まあ、そんなことを考えると、やっぱり私は不勉強っていうのは一番大きいと思うんですね。だからそう考えるとなんかこう、日本人もこれ悪い癖なんですけども、一つ成功すると、その成功に安住しちゃうところがあるじゃないですか。ね、世界の人たちもそうなんだけど、日本人もとりわけそれ強いですよね。だからなんか一つ成功したと言われるとですね、もう有頂天になっちゃってですね、俺は偉いんだとかいきなり自分で思い始めちゃってですね、あるいはそのどこの大学出たから自分偉いんだとか、社内で自分はこういう知恵得たから偉いんだとか、まあ勝手にこう思い始めてですね、でそれがなんかその物事をちゃんとやらない言い訳になるんですよね。変化を拒む言い訳にね、なっていくわけでありまして、まあそういうのがこう、はびこってますわな。だから当然、それ、脱落するところ、行き詰まるところが出てくるわけでして、まあそういうところがどんどんどんどん出てきますと、まあ結局、組織全体が壊れちゃうと、崩壊しちゃうと。そしたらもうそういう人たちはもう、その瞬間から口がいけなくなって、どっか行っちゃうと、いうようなことになるわけですね。まあなんともはや、お粗末なことでありまして、そうすると今度そこで、また、出てくるわけですね。ちょっと数は少ないかもしれませんけども、本物のリーダーが出てきまして、まあそういう人たちが立て直していくということになっていきますんで、まあだからこう、ね、新陳代謝は進むといえば進むんですけども、まあ余計な犠牲がそこで出るわけですよね。ですから、この、今回の JR の事故なんかもそうですけども、怪しい、おかしいと思った時のこの想像力なんですよね。これほっといたら偉いことになるかもしれない。これこうしといた方がいいかもしれない。まあ、そういうなんか、現場の緊張感というんでしょうかね。ああいうものはやっぱり持ってないとなかなか難しいですね。で、JR なんかの場合もどうなんですか？あれ、大体車掌とか運転士は社員がやってますけども、あれ、補線は大体外注の人がやってますよね。こうずっと見てると。まあ、管理する人は JR の人のようですが、作業してるのは大体あれ、外注の人ですよね。そうするとどうなんでしょうかね。やっぱりその辺の一体感というのは持ちにくいシステムになってんじゃないかなって気はするんですよね。やっぱり共同体ちゃんと持たなきゃダメですよね。これも前川正夫さんの再起日本というね、素晴らしいご本に書いてありますけども、共同体が自分たちで、考えて、自分たちでその進化の方向を決めていくっていうのが組織の上の基本でありますから、やっぱりまずみんなが共同体の一員にならなきゃいけないんだね。みんなでこの私たちは共同体だと。その帰属意識というものがあって、で、まあ言ってみれば遠慮なく、その危険を感じることなく自分の本心を言い合える。そういう仲間がまずないと進化はできないんですよね。そしてそのシステムを直すっていうこともできないんですよね。なんかですね、こんなこと言ったらですね、怒られたろうとか、こんなこと言ったら自分の責任になるなんて思われたら、そんなこと言わないですよね、みんなね。あるいはこんなこと言ったらまた自分が面倒くさくなるだけだと思ったら、そんなこと言わないですよね。そういうことがやっぱりね、あると、やっぱりその組織も 何もうまくいかないわけでありまして、だから結局のところ、やっぱり人々はですね、自分の帰属する組織を持たなきゃダメだね。今、正社員なんてのはやめてまいって言いますかね、あれこそですね、社会を潰す最大の元凶なんですよ。これはね、待遇のことじゃない。やっぱ正社員というのはですね、その組織の基本的な構成メンバーでしょう。だからまずそれをなくすってこと自体が、もうそれ組織そのものを進化止めるってことだから、あとそこにあるのは、中に入ってる金をですね、ね、欲張りな株主が、配当でどんどん持ってって出ていっちゃって、で、あと空っぽになって打ち捨てられて終わりという、ただそれだけのことですね。会社を壊す一番いい方法は、会社に共同体を作らせないこと。会社の共同体を壊すこと。そして、それによって、その会社を無力化して、中に溜まってる財産。お金だとか、土地だとか、特許権だとか、技術だとか、商品。これをみんな持って逃げちゃう。これがですね、まあ、今日よくやる、まあ、ヘッジファンドみたいなやつらのやり方の手口ですよね。なんだかその、パソナのですね、竹中なんかもまだ出てきてやってんじゃないですか。正社員なんかなしと思えと。ああいうこと言ってですね、会社ぶっ壊して中にあるもん取って逃げちゃいたいと思ってんでしょ。ああいうことをですね、言われた時にですね、それ分からない方がおかしいですよね。政府の連中もですね、こんなことしたら全部ぶっ壊しになるんだと。要するに共同体があっての企業であり、経済であり、地域であり、民族であり、そして国なんだ、そして世界なんだということね。それは基本でありますから、まあ、あんな共同体をなくすようなことはですね、してはいけないわけであります。で、金の話はないものはないわけでありますから、稼ぐしかないわけですね。そこがポイントなんです。金の話は二の次でありまして、ないものはないわけであります。ですから、稼いで、みんなで食べると、そのための共同体なんですよね。ある金を分配するためのその共同体ではなくて、ない金を稼ぐための共同体なわけでありますから、金がないから集まってもしょうがないって、それ、じゃあ、一人でどうすんのって話になってきますよね。やっぱりみんなの力を合わせなければ何事もできないわけでありますから、何にもない、ね、その金もない何もないからこそみんなで集まってやろうだと。そういうふうに考えなきゃいけないわけでありまして、そうしなきゃ成功しないわけでありますから。だから共同体ってのは、そろそろ何にもないとこから始まるわけですよね。なんか持参金だとかね、なんか資格だとか、あるいはなんかその、特別なものがなければね、入れないって、そんなもんじゃなくて、要するに、仲間意識を持てるかどうかでしょ。それはなんかね、物にこだわる人、お金にこだわる人の共同体だったら、それは何もないとですね、入れてくんないかもしれませんから。それはそういう人たちの共同体でありまして、それが成功するとは全く限らないわけでありますから、まあ自分がね、ここはいいなと思うところは小さくてもいいから、そういう共同体にの中で自分をやっぱりね、魂を発散させましてね、魂を解放させて、そしてやっぱ仲間を連れてくる。これが一番大事なことだと思いますね。で、だいたいチャンスってどっか巡ってくんですよね。まあ10年に一遍ぐらいはね、チャンス巡ってくんです。人生っていうのはね、どんな人でも、10年に一遍ぐらいチャンス巡ってきますから、まあそのチャンスはそのまま生かしていけばですね、まあちゃんと続けられると思うんですね。自分のこの信念っていうかな、やり方っていうか、自分の大事なものを投げ打ってですね、はしゃぎ回ると、やっぱり何やっても成功しないですよ。でもやっぱりこの自分のやり方というのを決めて日々精進してるとですね、10年に一遍ぐらいは追い風吹いてきますから、まあそれで大体前に進むんじゃないでしょうかね。そんな風に私はこう思うんですけどもね。まあいずれにしても、そういうシステムが疑わしい時のリーダーシップっていうのは、まずやっぱりこの未来を見なきゃいけないってことね。このシステムが行き詰まった後どうするか考えなきゃいけません。だからその未来をまずよく考えておくっていうこと、一つとは限りませんから、いくつかの選択肢があるはずなんで、こういう場合はこう、ああいう場合はというふうにですね、まずその未来をよく考える。それはシステムがうまくいかないときの未来だから、システムの外側に視線がなきゃダメなんですよ。システムの中から見てたってですね、これはこれが起きたらあいつに対処させて、これはこいつに対処させてと、社内におけるですね、こうなんか仕事の割り振りの問題じゃないですね。それがうまくいかないときにどうするかってことなんですから、まあ、いわゆる想定外への対応ですよね。 だからこれ想定の範囲を広げればいいわけでありまして、想定外って言ってるってことはですね、想定の範囲が狭いっていうことですね。しかし NASA もさ、いよいよ宇宙人がいるからさ、そのこと公表しようとか言ってるじゃないですか。ねえ、びっくりしますよね。まあそれぐらいですね、我々のこのシステムの外側があるわけですよ。ねえ、NASA が言ってるわけですよ。太陽系の外にどうも宇宙人がいるんで、生物がいるんでね、もう宇宙人っていうのは言ってないな、生物がいるようなんで、確証を皆さんにお出ししたいと思いますなんて言ってましたよね。うん、だからやっぱこうやってなんかね、新しいこのワールドが我々の目の前に広がってくれば、我々の意識や行動だって全然変わってきますでしょ。だからやっぱりこの、このシステムに行き詰まっていうこともあってもですね、その先にね、もっと大きななんか地平線が開ければ、また人は幸せになれますから、まあ未来のことをよく考えておくべきですね。それから今のシステムの中であんまりほじくり回さないことですね。っていうのはですね、最近よく法律だとかルールを多用しますよね。あれはやっぱり無理な話なんですよね。人を無理やり行動させるわけでしょ。無理やり行動させますといろいろ本当に無理が出てくるんですよ。まあ、心身の異常がそうだしですね。あるいはいろんな不正が隠されたりということもそうだし、そして何よりもパフォーマンスって落ちていくんですよね。人や仕事のパフォーマンスは無理やりやらせれば当然落ちてくるわけであります。その気にさせなきゃダメなんで、その気にさせるときにはあんまりその縛りつけるとダメなんですよね。やんわりいかないとダメなんですね。で、やんわりいったら仕事にならないっていうけど、その仕事の内容を変えればいいんですよ。仕事の内容を変えて、で、やんわりいって良きパフォーマンスが出るように、で、仕事をやらせればいいわけでね。それでいいものができれば、今度その売り先を見つけてくればいいわけですから、そんなに難しいことではなくて、無理やりやって結局ですね、成功突き果てる時の方がよほど悲惨なことなんですよね。まあそういうふうに考えてくると、今この、このシステムで走るしかないっていうんで、うまくいくのかなとみんなね、疑問に思ってても、なんかめちゃくちゃこのシステムを走らせちゃうでしょ、隅々までね。だからこう、なんていうの、管理は厳しくなるしね。で、あれやっぱりこのシステムをですね、どこまでもこの、まあシステムの中を追求してるんだね。目線が中に行っちゃってる証拠なんですよ。システムの隅々まで気を配っちゃってですね、みんな息する場所もなくなっちゃうわけね。あれは閉塞的でいかんね。あれじゃ成功しないですよ、物事は。だからやっぱりこの、外に広がなくなると、目線は中に入ってきますから、これそのものがもう滅びの始まりでありますから、やっぱり次に外に行けるところをしっかりとやっぱり作っていかないと、なんか元気出てこないですね、みんなね。だからこの、あんまりこのシステムの中は、無理やり、詰めないことね。で、そのシステム行かれたら全部行かれちゃいますから、システムの中の、まあ、なんて言いますかね、いろんな要素を極限まで、突き詰めて考えたり使ったりしないようにすることはすごく大事なことですね。エンジンでも何でもそうですが、常に最高のですね、出力で使ってたらエンジン持たないですよね。まあ、組織も実はシステムも同じで、やっぱり今は外に広がってない分だけ、今のシステムをちょっと駆使しすぎて、それでおかしくなってますな。あとやっぱり、常に、なんて言いますかね、人々に対して、新しい別の未来があるんだということをいつもちゃんと知ってもらわなきゃダメですね。今我々はこの仕事やってるんだけど、まあ、これを改善するどう仕事があるかって、これも大事なんですけども、改善するだけではなくて、やっぱイノベーションですね。根本的にあんなやり方もあって、こんなやり方もあって、こういう時代になったらこの仕事はいらなくなっちゃうんで、次どうしようかとかですね。まあ、そういうことを普段から言ってなきゃダメなんだね。そんなこと言ったら怖くていい、ね、職場になりませんと、みんなね、動揺しますって言うけど、それは共同体になってない証拠ですよ。そんなことはだってさ、ね、当然別に一人の問題じゃなくて世の中の本当なんだから、みんなにとっての問題なんで、そういうこと話しないことの方が、できないことがおかしいわけでありまして、それ話できないってのは共同体ができてない証拠なんですね。人々があまりにも水臭いわけであります。信頼関係ができてないわけであります。ですから、やっぱり信頼関係ができてない水臭い組織はどうしてもですね、システムの変化に乗り越えられないんですよ。また同じ問題に帰ってくるんだな。まあこう考えてくると、もう本当に子供の時からよく教育しなきゃダメですね。受験勉強一本やりなんてことやってるからダメで、一本道ってのはダメなんですね。教育は もうこれしかないと一本道やらせるから、みんなおかしくなっちゃって、一つのシステムが終わったら全部終わりだと、本気で思い始めるわけですよ。やっぱりいろんな可能性があるんだと、いろんな生き方があって、世の中にはいろんなその、言ってみれば価値観があるんだということを、身をもって教えて、そしていろんな価値観を体験させるといいですよね。そうすると、まあこれがダメならあれ、あれがダメならこれ、いろいろできるじゃないですか。そうやってこれからはリーダー教育をしていく必要がありますな。一本道の教育だけはちょっとやめないとね、難しいなという感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。システムが疑わしい時のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。